空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組。
皆さんこんにちは、水瀬いのりです。
皆さんこんにちは、花澤香菜です。
この番組は現在放送中のオリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所に出演する玉木まり役の水瀬いのりと
小淵沢白瀬役の花澤香菜が作品の魅力や情報をお伝えしていくマイナス80度の南極よりも寒い番組です。
はい、ということで、うん、2月15日、うん、ということなので、まあ、バレンタインですね、と、はい、いうことですけど、南極にもバレンタイン
あるのかな。そのイベントとしてもしかして、
うん、
あ、料理人の、
あ、そうですね、
南極料理人の方が
もしかしたらチョコレートとか、
うん、
チョコケーキとか出てきたり、ね、あとはなんだろう、まあ、南極、うん、それこそ雪景色だから、うん、なんかいくらでもロマンチックなこといっぱいできそう。
そうだね、できるね。
寝てる間にキャンドルをなんかハートの形に並べてみたいな。
すごい、もうだって告白する気で来てるじゃん。用意してないと
南極で決めるぞって、
ね、あ、それいい。南極で告白とかあるのかな、ね、
かなりロマンチックだし、ちょっともう断れない、
ね、確かにプロポーズとかも断れないね。断れないですよ
ね。ねえ、
ねえ、一回 OK するよね多分。
だってね、オーロラとかも見れちゃうわけだから、だ、うん、とりあえず南極という現地では一回 OK
して
持ち帰って、
もう考えるよ ね、
そう
ね、
日本でもう一度。
すごいわ。でも
いや、でもしかしたらね、うん、そういうこう一緒に旅する中で芽生える、うん、そういう恋があるかもしれないし、ね、なんかその観測隊の、ね、方たちもこう友達だから一緒に行くっていうよりかはね、うん、それぞれがそれぞれの場所から集って、
そうだね、
うん、同じ目標でこう向かっていくからより絆も芽生えそうですしね。うん、へー、ちょっと気になるな。
気になるね、聞いてみたい ね、 ね、
どんなね、ちょっとこう、
南極で恋は生まれるのか。
いや、一度は誰しもなるんじゃないですか。だって学校とかね、高校とかそういう集団生活してた時に思い出すと、やっぱ何々くんが優しかったとか、何々ちゃんがマドンナ的存在とかありそう。
そうだね、年齢層的にはでもちょっと上だもんね。
大人ですもんね。
大人の恋愛がもしかしたらあるかもしれないね。
もう一度そこで青春を
青春を
本当に
何を想像する
ということで始めていきましょう、はい、ラジオ空よりも遠い場所、
本日も南極よりも寒い感じでお届けします。
この番組はよりもいパートナーズの提供でお送りします。ラジオ空よりも遠い場所、
南極で南極歌おうかな、南極
南極
歌おうかな、
南極よりも寒い番組。
改めまして、オリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所、玉木まり役の水瀬いのりです。
小淵沢しらせ役の花澤香菜です。
ではでは、ここからはすでにオンエアされている空よりも遠い場所の7話について軽くお話をしていきたいと思います、はい、ついに観測船にやってきたキマリたち、
いよいよだね。
いやー、船はでっかいんでしょうね。
でっかいし、そのまあ4人で寝泊まりするんだもんね、うん、
ね、
いろいろ大変なこともありそうだけど、うん、ワクワクするね。
ね、う
ん、
そうだし、まあね、しらせちゃんはやっぱりその、まあ、南極に対する知識とかももちろんありますけど、うんうん、それ以外の私たち3人というのは本当にわからないことだらけですから、うん、そうだよね、一体この船の中で何をするのかとか、うん、どんな部屋があるのかとか、うん、本当にこう未知の世界に飛び込んで行くドキドキ感ってのはすごいでしょうね。
うん、そうだね、
うん、そしてね、うん、そのアニメの中でも描かれているんですけど、観測船の、うん、まあ、中ですね、
うん、
すごいリアルに描かれているので、
はい、
実際にね、もちろんある船の中をモデルにしながら、いろいろ美術さんとかも描いてくださっていると思うので、いろいろ細部まで見ると勉強にもなりますしね。
いや、だからどんだけ広いかっていうのが本当にわかるよね、
うん、迷子になりそうですもん。
いや、本当に迷子になるよね、階段とかもね、結構急だしね。
だって目印とかもね、うん、もう 何度も何度も通ってれば分かるかもしれないけど、うん、初見だと、
いや分かんない、絶対迷うよ、
方向感覚すら危うくね、うんうん、
自分の部屋に帰れなくなりそう、
ね、帰れなくなりそう、なんか自分の部屋とかに、うん、なんかこうそれこそキマリは、うん、あの部屋にこう名前をかけてたりとか、うんうん、こう今いる今いないみたいなつけてるんですけど、うん、ああいう、こうオリジナリティのあるものを、うん、なんかやったりとかするのはありなんですかね。
あり、でもそうだよね、ありなんじゃないかな、
きっとありですかね、うん、ドアに、ドアというかなんか扉にちょっと鈴をつけとくとか、うん、しないと自分の部屋がどれかも分からなくなりそう。
なんか面白いよね、ああいうのね、
うんうん、
あとあれだ
の、
たかこさんが、
あ、
しらせのお母さん、たかこさんが、
お母ちゃん、
うん、あのそう4人で泊まってて、そのあのしらせちゃんのベッドの上にさ、ちょっとあの なんていうの、プラネタリウムっていうかさ、うんうんうん、なんかあったじゃない、
はい、あれ書いてありましたね。
そうそう、たかこが寝泊まりしてた部屋だっていうことがそこで分かったりとか、
ここにいたんだっていう、
そうそうそう、嬉しいよね、ああいうのね、うん、でしかもあの回想でしらせの母が喋るっていうね、たかこさんの、
そう
そう、回想シーンが出てきましたが、かやのあいちゃんがやってますね、
はい、あいさん、
うん、
いやなんか、
うん、
すごいですね、うん、まさかここにお母さんとしてかやのさんがいらっしゃって、うん、で松岡さんもね、
そうだよ、
いらっしゃるので、うん、無事にノーゲームノーライフが完成したので、はい、第7話で、
はい、来ました、
コンプリートしました、
コンプリートしまして、
いやー、うん、本当になんか私の中の愛さんってお姉ちゃんのイメージがずっとあって、うんうんうん、お母さんかってすごい、
そうだね、まあでもそうだね、しらせちゃんもちっちゃい頃だけれどもお母さんだもんね、うんうん、
でもねすごく、まあ、おてんばというか、
うん、
快活で、
うんうん、
自分の目標に向かってひたむきにっていう、すごいなんか好奇心あふれるお母さんで、
そうだね、そうで、その、まあ、お母さんのことがあったから銀さんとはやっぱりずっとわだかまりがあったんだけど、うんうん、あのちょっとね、あのお話をしらせちゃんと二人でするっていうシーンもあったりして、
うん、
最後にはさ、隊員たちとこうみんなで挨拶するときにおーって、
ね、
そう言ってもらえたりして、結構気持ち的には、
うん、
すっきりした回だったな、うん、しらせちゃんは。
確かにしらせはずっとこう、まあ、まあ南極行きたいという気持ちを持って誰よりも熱くいたけど、うん、やっぱり知らない空間で知らない人たちっていうのは、うん、しらせにとってやっぱりね、学校もそうでしたけど、うん、やっぱりなんかこうそこに自分から溶け込んでいくのっていうのにすごくこう壁を感じていたけど、
う
ん、
そうだね、
でも今回はやっぱりみんな南極を目指すっていう同じものを胸に持っている人たちとの旅だからこそ、なんか打ち解けるのも割と、まあ、知らせの中ではきっと大きなことだったと思うけど、
うん
うん、見ている側としては、あ、知らせちゃんもどんどん変わってきてるんだなっていうのが分かって、
うんうん、
最後のそのスピーチの部分とかすごい感動しました、
うんうん、よかった
ね、
うん、じゃあお便り紹介しますかね、
はい、
うん、ペンネームさつこさんからいただきました、
ありがとうございます。
皆瀬いのりさん、花澤さん、こんにちは。
こんにちは。
南極がテーマのアニメをやっていることを知って投稿させていただきました、
うん、
私はツアー旅行で南極に行ったことがあります。ツアーで行けんだね、
すごい、
うん、私が参加したツアーは南米の最南端ウシュアイアから船でドレーク海峡を越えて南極半島を観光する旅です。
うん、
冬は船が近づけないので夏の2月頃の旅行となります。天候にもよりますが、夏の南極半島はマイナス数度なので思ったより寒くないです。船のボスのレクチャー、過去すべて英語をよく聞いて、いざ南極へ。
すごいね、大変だね。
南極に船がつけるような港はないので、近くまで行ったらゾディアックボートというゴムボートで上陸します。
すごい。
上陸した時の感動は相当なものです。砕氷がたくさん転がる海岸にペンギンの群れやアザラシ、珍しい渡り鳥なんかもいます。それぞれ動物には一定以上近づいてはいけないルールがあります。逆に言えば彼らから近づいてくる分には OK です。人間を知らないペンギンたちは好奇心から近づいてきて、荷物をついばんだり座っている膝の上に乗ってきたりもして、とても可愛いですよ。すごくない？
すごいです。
膝の上に乗ってくる。
もうそんなん触れ合いなんだ。
ねえ、すごいね。触れちゃいそうになっちゃうね、
うん。
ゾリアックボートで船に帰る途中で透明度の高い砕氷を拾わなければなりません。ふーん。
え、
あ、なるほど。その砕氷を船内のバーに持っていくと、うん、南極の氷を使ったウイスキーのロックを振る舞ってくれます。
南極ロック、
南極ロック氷が溶けるたびに中に閉じ込められている空気が弾けて、ウイスキーの香りと大昔の地球の空気がふわりと香ります。
なんておしゃれな飲み物なんだ。
南極のものは持って帰ることはできないので、写真と思い出をお土産にします。間違いなく一生のいい経験として印象深く残り続けるでしょう。
すごい、
うん。もし南極は気になるけど観測隊はハードルが高いとお考えでしたら、うん、ツアーもいくつか出てるので一人250万円の予算と2週間くらいの休みが取れる方は参考にしてください。そうですか。
やっぱそうですよね。
うん。
そう、南極行くんだもんな。
すごいね、250万。しらせちゃん頑張って100万食べてたけど。
あ、すごい。
え？あー、この方の写真。うわー、かわいい。これペンギン？
本当だ。うわー、サーモグラフィーみたいになってる。
サーモグラフィーで見てる。
そうなの？
すごい。
キャー！
あ、綺麗。ツアーでも行けるのか。
いいな。でも南極でそのさ、氷を使ってお酒を飲んで日本に帰ってきてちょっとこうどやってしたいですよね。
うん、
あ、南極ロック、あ、そう、日本だったみたいな。
そんな言い方する。
いいな。
いいね。あ、でもそうか、南米の方から行かないといけないんだね。
結構な航海ですよね。うん、長旅になりそう。うん、2週間とか。
そうだね。しかもボートで。
でも私いまだにこう氷の上にこう足をつけるということが未知すぎて怖い、
うんうんうん、そうだね、なっちゃうんだろうね。
もうそのまま抜けないみたいな。
あ、ね。
でもまあ大陸になってるから
道
もあるのかもだけど、やっぱ氷の上にこう足を踏むって、船からこう降りるっていうのにすごい緊張しちゃいそう。
そうだね。
うん。
でもなんか釣りとかしてみたいな。
あー、確かに、うん、新鮮な、
ね、しちゃいけないのかな。
ね、どうなんでしょうね。いろいろルールはあるのかもしれないけど、うん、行ってみたいな。
ありがとうございます。
じゃあ次、
はい、
ガルシュさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
水瀬さん、花澤さん、はじめまして。
はじめまして。
私は結構前になるのですが、うん、南極観測隊員として越冬を体験しました。え、
観測隊員、体験者、
越冬中はいろいろと大変でしたが、貴重な体験もでき、今となってはいい思い出です。話は変わりますが、すごいペースで話していく。極地研究所のホームページ内にある南極 OB 会のリンクから、この星を守るためという非公式ブログがあります。うん、この中によりもいの記事を見つけましたので紹介します。内容がちょっと面白いなと思ったので、もしよかったらご覧になっていただければと思います。それでは寒い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。すごい情報がたくさん入ってきた。このガルシュさんは、南極観測隊員だっただ
った人がいるんだね。そして越
冬を経験していて、うん、極地研究所のホームページ内に南極 OB 会というのがあり、うん、そのブログでより萌えの記事があるということですね。
どんなこと書いてあるんだろう。アニメについて書いてあるんだ。
本当だ。すごい、あの放送時間、
あ、本当だ、宣伝してくれてる、宣伝してくれてる、嬉しい、ありがとうございます。
あ、本当だ。ググった限りではとりあえず略称はよりもいで、
あ、頑張って書いてくれてるよ、のりちゃん。
内容に関してですが、砕氷船しらせの公式サロンにポスターが貼ってあって、なるほど、女子高生4人が南極に行くのだなということは理解したっていう感じで、すごいですね。
そっか。あ、じゃあこの、あの、なんだろう、観測隊界隈で有名になってきてるんだね、きっと、よりもいが。で、どんなものか見てくれたんだよ、きっと。
1、主人公たちは南極に強い関心や憧れを持っている。2、高校は中退している。
それ、ひなたちゃんの。
ひなたちゃん。あ、でも、写真とかも載っけてくださって、実際にね。南極では日焼け止めクリーム、リップを塗った上でサングラス、目出し帽。 そうだ、すごい酸が強いって言ってましたもんね、うんうん、確かね、
紫外線が。
へえ、わ、でも本当にずっと応援してくれていますね。
すごいね、嬉しいね。
かわいい、空よりも遠い場所、略称よりもいをよろしくお願いいたします。ららららら、宣伝さんみたいな感じになって、
宣伝してくれてる、
嬉しい。
なかなか、そうね、しかもオリジナルテレビアニメっていうことで、うん、
確かに普段ね、アニメをご覧にならない方も、うん、南極っていうワードから、うん、あ、そういうアニメがあるんだって気にかけてくれたりとかするのはすごく
嬉しい、
ね、作品の妙理につきますよね、うん、ありがとうございます、はい。
たくさんのお便りありがとうございました。アニメの感想やラジオの感想、私たちへのメッセージなど何でも送ってください。
ラジオ空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組、寒いインフォメーション。
オリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所に関するお知らせを私たちが寒い思いをしながら読んでいくインフォメーションコーナーです、
うん、
今回はですね、このアイシング的なやつですね、こう一回音出してみると、
ってやつ、これです。ちょっとあんまりさ、私たち体験したことないや
つだよね。そうなんです。だってスプレー式鎮痛消炎剤ですからね。痛いところございますか、カナさん。
今日今ないんだよね。
ないですね。私も今日痛って、うん、あれもう臭い？
本当に？
南極よりも臭いインフォメーションになっちゃう。最悪鼻つまむまでありますけど、これ、うん、じゃあこれを今日は、うん、まあ、ちょっとね、
どこにするの、
手の甲とか、
うん、そうだね、
シュッシュッシュって、
私たちも金管とかも手の甲に、
いや、そう、私健康無事なのに、じゃあ
無事なのにね、
いきま
ー
す、嫌、はい、だ嫌だ
嫌だ、そう
嫌だ、
何
結構濡れる、結構な水分、冷たいってより、
うわ、
冷たいってよりじゃないですか、なんかこれ。あー、まずは、空よりも遠い場所の放送情報です。いや、これね、冷たいってより、びちゃびちゃ。毎週火曜日に放送するよりもい。ATX では夜8時30分から、東京 MX では夜11時から、BS11 では夜11時30分から、はい、MBS では深夜3時から絶賛放送中です。はい、さらに、D アニメストア、ABEMA TV は地上波先行配信で、ATX と同じく、毎週火曜8時30分から配信が始まります。
はい、
他、ニコニコチャンネル、ギャオなどの配信サイトでも配信しているので、詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。
はい、続いて、ブルーレイ &DVD 情報です。それよりも遠い場所のブルーレイ &DVD
くせ、
なんか何の匂いだろうね、これね、
メントール
か、そっか、なんかスーッとはするんだけどな、
うん、
空よりも遠い場所のブルーレイ &DVD は全4巻で発売が決定しました。第1巻は3月28日発売で、初回生産特典としてキャラクターデザインの吉松隆弘さんの書き下ろしデジパック、エンディングテーマここからここからソロバージョンを収録したスペシャルソング CD、 イベントチケット優先販売申し込み券などなど豪華特典付きです。詳細は公式サイトでご確認ください。
これちょっとね、匂いが結構強いっていうのもあり、なんか距離感覚がつかめず鼻にタッチしちゃって、今鼻に
大丈夫、ついちゃった、
ついちゃった、もう慢性してる、慢性型アイシングが
ついちゃった、
やばい、続いて音楽情報です。さやさんが歌うオープニングテーマ The Girls Are All Right と、私、かなさん、ゆかさん、さおりさんの4人のメインキャストが歌うエンディングテーマここからここからは2月21日に同時発売です。
はい、続いてコミカライズ情報です。コミック誌月刊コミックアライブにてコミカライズが連載中です。アニメ本編を知らせ視点から描くもう一つの空よりも遠い場所となっていますので、ぜひご覧ください。そしてコミカライズ第1巻は2月23日に発売です。
続いてカラオケジョイサウンドとのコラボ情報です。現在オープニングテーマ&エンディングテーマのテレビサイズがアニメ映像付きでいち早く配信中です。さらに歌唱キャンペーンも実施中なので、ぜひお近くのカラオケへ遊びに行ってみてください。
うん、続いて街遊びカフェとのコラボも決定しています。
うん、
あ、もうやってるんだね。3月11日まで 東京大阪ほか計4店舗で開催中です。メニューなどの詳細は公式サイトをご覧ください。
さらにカラオケパセラとのコラボも決定しましたよ。2月26日から秋葉原昭和通り館、新宿歌舞伎町店、上野公園前店の3店舗で開催となります、うん、カラオケメニューやカフェコラボ、さらにはコラボルームも実施予定です、うん、詳細はこちらも後日発表となりますのでお楽しみに、はい、ということで寒さよりは臭さでしたね、うん、今回
なんだろうね、
ま、
臭い、
まあ、スースー
する。
あーでもスーが強いな。
そうだね、でもさ、なんかスーの他にさ、ちょっと何かが香るんだよな。
た、うん、いや、スーです。
これスーかな。インドメタシンか。
何？
インドメタシンが香ってるんじゃないか。
なんでみんな分かってるの？なんで？なんでみんなそんな。
いや、そのインドメタシンっていうのはさ、なんか
スースーの他
CM でさ、よく聞くワードなんだよね。あ、そいつが何なのか分かってないんだけど。
じゃあ今日からこういう匂い嗅いだら、あ、インドメタシンが香るって。やっと頭良さそうですか。
頭良さそう。
わかりました、うんうん、じゃあインドメタシンでした。
はい。
インフォメーションでした。
はい、ではここで一曲おかけしましょう。テレビアニメ空よりも遠い場所エンディングテーマ、玉木麻里 CV 水瀬いのり、小淵沢白瀬 CV 花澤香菜、三宅ひなた CV 井口由加、白石ゆずき CV 早見沙織で、
ここからここから。私の名前はキマリです。私演じる玉木麻里はキマリ、かなさん演じる小淵沢白瀬は南極というニックネームがついています、うん、そこでリスナーの皆さんからも、僕変なニックネームついてました、うん、友達にこんな変な名前で呼ばれてる子がいましたよといったニックネームに関するエピソードを送ってもらうコーナーになっております。
はい、楽しみ
で、割といつもこう、うん、あ、そんなところからみたいなニックネームがポンポン届くコーナーなので、うん、今回も早速紹介していきましょう。
はい、ペンネームババリン王子さんからいただきました。
ありがとう
ございます。チワワ水瀬さん、肉飯花澤さん、こんにちは。
一瞬何かと思っちゃった。
そうだね。毎回楽しく拝聴しております。
はい、
私のニックネームですが、小学生にして社長でした。
社長って人いたわ。
嘘。いたいたいた。理由は、学校の先生が、あなた偉そうね。どういうコメントなの。ふと言った一言から、友人から偉いイコール社長と連想されたみたいです。
社長。
社会人になった今は残念ながら平社員に格好しました。いや、でもさ、社長っぽい子いたよね。
嘘、いました。
そうそうそう、ちょっとこう、あの、ふくよかで
ふふんみたいな。
そうそうそう、で、なんかこうどっしり、あの、あんまりこう物事に対して動揺しないっていうかさ、動じない
まあねみたいな落ち着いた、うん、
落ち着いた感じ。
いやいいな、私も社長おはようございますとか言いたい
言いたいの
言いたいです。自分がなるというよりはなんか、うん、社員ごっこしたい。社長ね、社長か。いや先生の一言もすごいけどな。あなた偉そうね。
言い方どういう感じだったんだろうね。
ねえ、なかなか偉そうねってワードね、使わないですからね。
だね。
じゃあ次行きましょう、はい。よりもいガールさんからいただきました。
ありがとうございます。
水瀬さん、花澤さん、こんにちは。
こんにちは。
私がつけられた変なニックネームは、純、うん、日本人なのに、ジェシカです。高1の頃、友達が英語の課題をしていた時に、うんうん、ジェシカをジョシカと誤字をしているのを見つけ、しつこくからかっていると、うるさい、もうお前はジェシカだと言われ、高校3年間ずっとジェシカというあだ名になりました。
ひどいよ。
当時は複雑でしたが、なんだかんだ言って今では気に入っているあだ名です。へ
ー。そうなんだ。
ジョシカ、なるほど。英語がすごい得意だったのかな、割と。
うんうんうん、
それに対してからかってたところから生まれたニックネーム。
女子化になってたら、まあ確かに気づいたら言うよね。
確かにそうですね、うんうん、これはジェシカだよ。
ちょ
っとからかいすぎたんでしょうね、うん、
でもジェシカって言われていい気持ち
す、ね、すごい美人ネームですけどね、ジェシカって ね
モデルな感がすごいよ ね
すごいランウェイが
道端さん的な、
うん、確かに
いいよね。
ジェシカいいと思います。素敵なニックネーム、
ね、じゃあ次、ペンネームメガネテニスさんからいただきました、
うん、
初投稿です。
ありがとうございます。
僕は小学校の頃、スネゲというあだ名で呼ばれていました。
毛じゃないか、もうそれは。
スネゲが濃いという理由だけでつけられてしまいました。仲のいい友達に呼ばれていたので僕は構わなかったんですが、それを聞いた他人の先生がクラス会議を開いてしまう先生やめて事態になってしまい、めちゃくちゃ恥ずかしい思いをしました。クラス会議でさ、きっと黒板にスネゲと書かれるわけです。
誰だ、
ね、確かにちょっとワード強いですからね
強いよ。いやだってそんなこと思ってなかった人たちにまでスネゲが刷り込まれちゃうわけだから、
新事実ですよね。スネゲって言われてたんだ、
うん、
あんまね、そのクラス内でもそんな喋らなかった子にも、
そうだよ、
それによりまた、
それにより広まるし、
浸透して、
うん、しかもメガネテニスさんのスネゲが濃いという事実が分かってしまうわけだよ。
教えたくはそんなにない情報ですから ね
気にしてはなかっただろうけど、
うん、
そうか、
スネゲか。
そのことにちょっと真剣に話し合おうか。
いや、パーツ系やっぱちょっと強いな、
ね、
もうだってメガネとかでもないですもんね。
そうだよ、
うん、スネゲ体毛だもん。じゃあ次、江戸川太郎さんからいただきました。水瀬さん、花澤さん、こんにちは。
こんにちは。
私の中学時代の友人に、うん、ジーニアスというあだ名の人がいました。
いいじゃん、天才。
その友人はとても頭が良くて、テストは毎回全教科満点。しかも驚くべきことに、その友達は、授業中一切ノートを取らず、ただ先生の話を聞いているだけなのです。ある日、社外の先生にちゃんとノート取りなさいと注意された時は、なんとすべて英語でノートを取っていました。ちなみにその友人は東大に行って現在は医者をしています。ジーニアス
うわ、先生も嫌だったろうな
日本語で取るとかそういう問題じゃないんだね、もはや。あ、ノート取らなきゃいけないんだ。え、ぜべべべべべべべべべあ、みたいな。ジーニアス。
あれではね、外国だった飛び級制度もあるだろうけど、うん、日本じゃね、みんなと一緒に授業受けなきゃいけないもんね。
頭がいいって大変なんだな。
大変だよ。そりゃそうだよ。だって本当に頭いい人はさ、もうなんか、その、なんだろう、下界の言葉にこう合わせて、あの、なんていうの、喋るみたいな。
歩み寄りましょう、みたいな。
そう、多分そんな感じだよ。
いやー、でも私もなんかこの東大だったか分かんないですけど、うん、頭のいい大学の皆さんのスケジュール帳とかを見る番組みたいなのがあって、うん、それ見たらみんな予定を英語で書いてたの。
あー、かっこいいね。
そう。真由美となんかこうレイトショーみたいな、うん、日本語でいいやないかいってやつも英語とか、あともう英語に飽きたらちょっとこうなんていうの、イギリスとかなんかそのそう筆記体、
かっこいい、
ドイツとかで書いて、
いいわ、
こんなんもう見せびらかすじゃんと思って。ジーニアス、ジェシカと出会ってほしい。
ジェシカとジーニアスがね、どうやって出会うんだろう。
ジーニアスとジェシカの物語、うん、ハイスクール的な、
そうだね、
ちょっとやってほしいなということで、こんな感じでニックネームに関するお話引き続きお待ちしております。以上、私の名前はキマリですのコーナーでした。
ラジオ空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組。
お送りしてきましたラジオ空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組、そろそろ終わって温まる時間となりました。
はい、番組ではリスナーの皆さんからアニメの感想、作品に関する質問、各コーナー宛てのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で、よりもい @onsen.ag、 よりもい @onsen.ag です。
またこの番組は毎週木曜日配信となります、うん、ということで第7回目の放送いかがでしたでしょうか。
はい、ちょっとねインドメタシンの香りが分かったからよかったよ。
そう、あとインドメタシン結構時差冷えしません？今冷えてきたんですけど。
あ、確かにそうだね、冷えてきたかも、
う
ん、
そうなの、う
ん、やっぱり。
もしくはさっき拭き取ろうとした、うん、あのウェッティとのなんかこう、うん、インドメタシンとのこうコラボ融合で、
そうか、
今ちっちゃいライブみたいな感じで今、
うん、ここでライブが行われてる
ライブが起こってるんだけど、なんかちょっとひんやりしてきた。
ひんやりしてきたね。
で、匂いは取れずっていう。なにこれ、
ほんとだ、
なにこれ、なにこれ、
まだ残ってるね。
私ちょっとインドメタシンと初めての接触だったから、これからちょっと気をつけて接していこう。
気をつけて。
手がかかる子だわ。
本当に打撲した時とかね。
めっちゃ効くんですよね。
効くと思う。
いや、はい、ということで、うん、それでは今回はこの辺でお別れです、うん。ここまでのお相手は、オリジナルテレビアニメ、空よりも遠い場所、玉木まり役の水瀬いのりと、
小淵沢しらせ役の花澤香菜でした。
バイバーイ。
この番組は、よりもいパートナーズの提供でお送りしました。